こんにちは。町民運動会に出られた方も、応援してた方も、家に別にいた方も、今日一緒にこうやって礼拝できることを心から感謝します。皆さんを歓迎します。今日はエゼキエルの38章と39章なんですけども、この章の背景といいますか、この前後の、脈略を少し抑えていたいんですけども、36章ではイスラエルの土地が回復するという話がありました。バビロン捕囚に行っていて、その70年間ずっと荒れ果てた状態になります。それから帰ってきた後、しばらくイスラエルの土地は回復するんですが、またローマが、によって70年に滅ぼされた後、エルサレムがイスラエルは、荒れ果ててしまいます。でもその土地が必ず回復すると。現代で言えばそれが1800年の後半からシオニズム運動っていう、そのユダヤ人たちがイスラエルに帰ってこようっていう、先祖の土地に帰ろうというその運動の中で土地が回復してきました。で、37章は国が回復するという話がありました。これ1948年にイスラエルの国ができました。それもまた神が約束されていることです。で、今日学ぶ38章と39章を挟んで、それが、イスラエルが将来攻め込まれるという話が、この今日学ぶ38章と39章にあります。で、残りの40章から48章までの、9つの章とは、章の中に何が書いてあるかというと、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、この地上で、エルサレムでその地上を治めるという、約束があるんですけども、そのエルサレムが、またそのエルサレムにある神殿がどのようなものなのかということが、この40章から48章まで書いてあります。だから、一つ一つその順番に予言が実現しているような感じです。土地が回復して、国が回復して、ユダヤ人たちがそこに帰っていて、で、ここから先、これ、今はもう、エルサレムじゃなくて、イスラエル大変なことになってますけども、それを通過した後、もっと、大規模なことが起こって、イスラエルが攻め込まれるということが起こって、今日やる38章39章でイエス・キリストが戻ってこられるという、この時代背景のを私たち学んでいるということですね。で、これを少し覚えてて頭に残しておいていただければ、もう少し理解しやすいかなというふうに思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの皆をみんなで集まって賛美し礼拝できることを心から感謝します。この日常変わることのない生活の中で、あなたがこれから先どのようなことを計画しておられるのか、思いを向けることは私たちにとってとても大切なことです。イエス・キリストが戻ってこられることや、この世界にいつか終わりが来るということは、あまりにもその日常生活の中にいすぎると、意識として、知識はあるけども、意識が働かなくて、なんか、空想のような、おとぎ話のような、そのような感覚さえ抱いてしまいます。そのような中で、私たち、今日このような学びができることを心から感謝します。どうぞあなたが、私たちにお語りください。エゼキエルを通して語られた御言葉が、私たちにどのような意味をなすのか、私たちそれぞれにあなたが与えてくださっている聖霊によって、はっきりと明らかに語ってくださいますようにお願いします。御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵を与えてください。また、あなたの霊が与えてくださる力によって、この御言葉を分かち合うことができますように、私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節から三節までエゼキエルの38章をお読みします。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこうせられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。もうこういうカタカナが出てきたら頭がちょっとね、シャットダウンしてくるんですけども、基本的にその場所の名前がここに書かれています。で、ゴグというのは2節にあるように、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグ。 もしくは三節になるようにメシェクとトバルの代償であるゴグ。でゴグというのはこのゴグというものだけ、土地の名前ではなくてエジプトのパロとか、ローマの皇帝のカエサルとかそういうその王様につけられるタイトルです。日本でいう天皇みたいな、なんとか天皇、なんとか王、皇帝何々で、そのようなそのタイトルがゴグというものです。でマゴグという場所の、王様に対して言いなさいという話です。でマゴグとかメシェクとかトバルとかこの名前が出てきますけども、これは国の国というか地域また民族の、名前です。創世記の、10章の2節を見てみると、ノア、洪水のあったね、ノアの、息子が3人いました。セム、ハム、ヤペテっていう。で、セム、ハム、ヤペテのうちの、ヤペテの子孫たちが、このマゴグ、メシェク、トバルです。で、マゴグ、ごめんなさい、ヤペテの子孫たちっていうのは、そのイスラエルを中心にして、北の方に行った部族です、基本。なので、マゴグっていうのは、まあ、いろいろと、はっきりと、この国とは言えません。けれども、ざっくりと、国会とか、カスピ海とか、地理がわからないとわからない。イスラエルの北の方にある、北にトルコとかがあるんですけど、トルコの上にウクライナとか、ちょっと左側にあって、さらに上に行くと、モスクワがあります。ロシアがあります。で、国会とかカスピ海とか、その間に、アルメニアとか、ジョージアとか、その辺が、国が、ちっちゃい国があるんですけども、その辺の南、ロシアのあたりを、に住んでたのが、このマゴグという人たちです。で、メシェクとか、トバルとか、これはもう少しマゴグよりも下の方。だから、もうざっくり言ったら、ロシアの南側の近辺から、ウクライナとかトルコとかにかけてのこの一帯に住んでる人たちを指していってます。だからイスラエルの北。15節を見てみると、そのイスラエルの、ごめんなさい、北の果てのあなたの国かなというふうになってますから、そのイスラエルよりももっともっと北の方にあるというふうに理解していいと思います。で、現在のその国で言うと、一番北にあるのがロシアです。で、ウクライナがちょっと引っかか、ちょっとかかるような感じで、まあ、北に行くとね。で、クリミア半島とかがあって、で、トルコがあって、で、シリアとレバノンがあってっていう感じです。だから、聖書を理解する上で、この辺の、イスラエルの近辺の大体こんな感じっていうような地理が頭にあると分かりやすいかもしれません。私もこれ、準備しながら、パソコンのこの画面の左側に、Google マップを出しながら確認してました。あ、この辺かって。はい。で、神はそのゴグに立ち向かうと。で、まあ、このゴグであったり、メシェク・トバルに対して、警告を与えるということですね。4節から6節。私はあなたを引き回し、あなたの顎に、鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大軍勢だ。ペルシャとクシとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。で、この、マゴグの王様ゴグに大集団を神が引きさせるというふうに言っています。で、大集団というのはこの中にペルシャが入っています。ペルシャというのは今のイランですね。で、クシというのはエチオピア、プテというのは、北アフリカにあるリビア。で、ゴメルというのは、これもよく分かってないんですけども、大体そのクリミア半島とか、のあたりにあった。で、ゴメルもマゴグやメシェクやトバルと同じようにヤペテの、子供です。で、ベテ・トガルマっていうのは、トルコとかアルメニアとかこの辺。で、さっきの言ったゴメルの息子がこのベテ・トガルマです。もう地図が書けないのはしょうがない。しょうがないので、何を今理解してほしいかというと、イスラエルの北の国々が大連合を組んで、イスラエルに攻めてくることがこれから先あるということを、この38章と39章が言ってるってことです。その大連合軍の中に、イランがいて、 ペルシャね。で、それで、リビアとか、エチオピアとか、このアフリカの国々も少し入ってるという話です。大丈夫ですかね。一つ一つどこを、指すかということを、もし興味があるんだったら後で来てください。ノートをお見せしますから。別にそれは全部、理解する必要はないです。なぜかというと、結局どの国かっていうのは分かんないんですよ。100% は分かりません。でも、イスラエルの北にある国が中心になって大軍勢を、率いてくるというのは確かです。イランとかアフリカの一部の国々も連合を組むことも確かです。で、現代の政治情勢とかを見てみると、ロシアとイランが政治的に、経済的に、軍事的に強いつながりがあるということも事実です。また、ウクライナとの、ロシアがウクライナに攻めたので、その時に誰がロシアにつくかっていうのが大体わかるじゃないですか。まあ、私たちの普通というか、一般的な考え方で、日本人的な感覚だと、ロシアを非難するんだけども、でも、すべての国々がロシアを非難してないんですよ。で、特に、アフリカの国々でロシアから、お金をもらってたり、経済支援を してもらってるところっていうのは、ロシア側についてたりするんですよ。だから今回ロシアを非難してない人たちっていうのは、例えば北朝鮮とか、中国とか、共産圏の人たちですね。で、それで、イランも別にロシアのことを悪く言ってないです。で、あとは、アフリカの経済支援をしてもらってる国々も、ロシアに対して文句言ってないです。だからロシアがアフリカの国々に強い、影響力を持ってるってことも、事実ですね。だからまさかそんな大きな軍勢を率いて今のこの時代に戦争が起こるなんてっていうのは、もう私の中では1年半前にその常識は崩れましたね。あんなロシアが堂々とウクライナに侵攻していく。で、その中で国連も何も EU も結局動けないわけじゃないですか。大きな世界大戦を起こさないために。まあ、その判断をどうこう言うつもりはないですけども、でも神が最終的というか神が約束されているというか警告しているこの戦争というのが必ず起こるだろうなという機運というのはいい意味で使うんですけども、そういうきな臭い、雰囲気になってきているというのは確かかなというふうに思います。7節から9節。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に、一つの国に侵入する。その国は、剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は、国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは、嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は、地を覆う雲のようになる。で、多くの日が過ぎて終わりの年にとなっています。なので、このエゼキエルの時代にこれが実現するものではないということがここからもわかります。だから、終末の時代です。これから先の時代。イスラエルが、1948年に独立を宣言したその日から、その日に第一次中東戦争が始まりました。そこから長い間、だいたい30年くらいかけて4回の中東戦争というのが起きました。で、じゃあそれを指さないのかというと、そうかもしれないけども、そこには、主だった、このイスラエルを攻めた人たちっていうのは、イラクであったり、サウジアラビアであったり、エジプトであったり、アラブ諸国なんですよ。声を上げたのは、イスラエルを攻めようって。でもここでは明らかに、マゴグなんですよ。その中の王様なんですよ。となると、南ロシアとか、もうちょっとイスラエルの北の方から、これがイスラエルに攻めてくるというふうな予言なので、アラブ諸国がイスラエルを攻めたという、この中東戦争は、ちょっと当てはまらないのかなと、個人的には思います。だから、まだ、未だかつてこのことは起こっていません。ので、これから先、起こるであろうことを、神がエゼキエルを通して約束しておられます。その一つの国というのは、もうイスラエルしかないです。その剣の災害、つまり戦争から立ち直った国ですよ。あの第二次世界大戦で、600万の人たちが、ユダヤ人たちが殺された、その民族がまた国として、一つになるというのは他に類を見ません。多くの国々の民の中から集められた民の国という意味でも、イスラエル以上に当てはまる国はありません。 長い間廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる民の国というと、もうイスラエルしかありません。そして安心して住んでるって。で、私も何度かイスラエルには行ったことあります。しばらくの間住んでたこともあります。で、男性は18歳から21歳まで3年間、女性は18歳から20歳までの2年間、兵役が義務的にあります。そこに行かないと社会保障ももらえないくらい厳しいです。で、街を歩くと、エルサレムの街を歩いていると、その常に機関銃を持った兵隊がいます。もちろんその弾は装填されてません。本当に有事で軍のそのOK が出ないと、これをその装填してはいけないというルールがあるから。で、私と同じ同年代とか、私よりも下の人たちがその兵役についてるわけですよ。で、そういうその街の中で、ユダヤ人たちに何回か質問したことありますよ。怖くないかって。で、そのたんびにその答えは、怖い？日本人は変だなって言われました。日本でその兵隊が歩いてて、その銃を持ってたりすると怖いというイメージがあるんですが、そのイスラエルでは彼らがいるから私たちは安全なんだって。だから安心してその生活することができるって、そういうふうに言ってました。まあその理解の違いっていうのは、それはいい悪いは置いときます。で、何が大切かっていうと、安心して住んでるというところです。で、ヘブライ語の安心して住むという、その安心という意味は、その平安でいるという安心もありますが、その平安でいられる、安全であるということに対する自信があるというニュアンスがあります。自信があるっていう。昨日、ガザから、2000発とか3000発って言われてますけど、その最初のニュースで見たときには20分で2000発の、ミサイルというかロケットがイスラエル領に飛んできたって。200人以上の人が亡くなってますよ。で、その後イスラエルもその報復をしてますから、空爆をしているので、パレスチナ側もガザ地区で200人以上亡くなっているっていうニュースを今日朝見ました。で、私たちその久米島町の祭りで花火見ましたけど、あれよりあれの倍ぐらいのそのものが全てのミサイルなんですよ。全部ロケット、それがこっちに飛んでくるわけですから。しかも20分間の間に、半端ないんですよ、その量というのは。でも、その中で、その、首相のネタニヤフさんは、これはもう私たちは今戦争状態にあると言ってました。でも、と同時に、これは時間はかかるけども、必ず鎮圧できるっていう、その自信を語ってました。まあ、その戦力を考えれば、当然、その、鎮圧することはできるんでしょうけど。で、イスラエルは、その自信があるんですよ。平安でいられるという安心、その安全を、国に安全をもたらすことができる、その私たちユダヤ人に安全をもたらすことができるという自負があるんですよ。もう一回言いますけど、いい悪いは置いときます。いろんな政治的な、その人道的なことを考えていろんなことを言うことはできます。で、私は別にイスラエルが 100% 正しいと思ってないし、ユダヤ人たちが 100% 正しいとも思っていません。と同時に、パレスチナ側が 100% 正しいとも思ってないし、パレスチナ人が 100% 正しいとも思っていません。いずれにしても、国が再建されてて、土地が回復していて、そして、その南ロシアとか、南ロシア、まあ、今のロシアが、イランと仲が良くて、アフリカの国々と仲がいいという状況を見てみると、いつでもこのエゼキエルの38章と39章の予言が実現してもおかしくないというような状況であるということは明らかです。もうちょっと読み進めてみましょう。10節と12節、10節から12節。こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆、城壁も勘抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物をぶんどり、獲物のかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたの腕力を振ろうとする。で、国の悪巧みですけど、イスラエルから何かぶんどろうとするんですよ。で、確かに神がその、語具を駆り立てるようなその描写なんですけども、神は人を悪に駆り立てるようなことは絶対にしません。神は私人をその 悪に誘惑されるような方じゃないってヤコブが言ってます、一章で。だから国としては、また魔国としては、イスラエルから何かを分取りたい、何か奪いたいんですよ。その思いがあって、人がその悪を望んで固くなにそれを望み続けるんだったら、神はそのある時点でこの固くなな心を、悪の心を、じゃあそうすればいいよっていう許可を与えます。神は良い人にも悪い人にも平等にその、自由意志を与えてるんですよ。その自由意志に基づいて行動することを許可なさってるんですよ。だからご自身さえもその否むことができるぐらいの自由意志を与えておられるんですよ。でも結局悪を自分が望んで固くなにその悔い改めようとしない、その悪をやり続けるのであれば、その人はその罰を受けるしかないんですけど。で、僕はイスラエルから何を取ろうとするのか、ほら、分かりません。これから先どうなっていくか分かりません。でも少なくとも言えるのは、イスラエルには食料がたくさんあります。もしかするとものすごいその食料に何にこれからなるかもしれません。気候変動とかいろんなのが急激に起こって、もしくはそのウクライナとの戦争の中でものすごいなんかダメージを食らうかもしれないです。は分かんないです。もしかすると将来、イスラエルの国内にでっかいその油田が出るかもしれません。あの中東諸国の中で石油が出ないのはイスラエルだけですから。だけどその視界というのはこの地上で一番低いところにあるんですよ。だから不思議ですよね。そこに流れてきてもいいものをなんかないんですよ。ユダヤ人たちはいつもな、あの冗談半分で嘆いて言ってますよ。神はその約束の地、私たちの先祖を約束の地に導いたけども、そのオイルのないところに、石油のないところに私たちの先祖を導いたって、あともうちょい隣だったらって冗談半分で言ってますよ。それぐらいあそこには何もないんですよ、資源が。でももしかしたら将来見つかるかもしれません。もしかしたらその今スマホとかそういう、ハイテク機器を作るのにレアメタルとかが必要ですよ。そういうレアメタルが でっかいのが出るかもしれない。それはもう分かんないです。でもいずれにしてもそのゴグは何かをイスラエルから分取りたいんですよ。そういう理由で攻めてくるんですよ。13節、シェバやデダンやタルシシュの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのかと。でこの箇所は、ゴグの悪事に便乗して乗っかってきたいというふうに考えている人たちというふうに理解する人たちもいますし、逆にそのゴグを責めて、なんでそんなことするんだって文句言う、言ってる人たちとも理解できます。私は後者の立場を取りたい。少し前だったら私もこの13節のシェバ、デダン、タルシュシュの商人及び全ての若い獅子たちっていうのは、その、イスラエルにごめんなさい、ゴグがイスラエルから分取るものを自分たちもちょうだいって言ってるような人たちなのかなって思っていましたが、シェバっていうのはサウジアラビアです。デダンっていうのはイエメンの北部、タルシシュはスペインとか、もっと言えばイギリスも指します。その商人たち、若い獅子たちっていうのはその商業ベースの人たち、つまり資本主義の諸国ですよ。 EU とかアメリカも含みますよ。だから将来そのイギリスにしてもアメリカにしても、そのイスラエルにその反対して立つのかなとも思っていましたが、この4回にわたるさっき言った中東戦争で常にイスラエルと対立してたのはサウジアラビアですよ。また、サウジアラビアです。で2020年にUAE とアラブ諸国連邦とバーレーンがイスラエルと国交を正常化したんですよ。だからその中東諸国でアラブ諸国がイスラエルと国交を正常化するっていうのはものすごいニュースでした。でそれの、流れの中で今どういう話になってるかっていうと、サウジアラビアがイスラエルとその国交を、正常化しようという流れがあります。だから今回の、ハマスが ロケット弾を飛ばしてイスラエルに、今イスラエルカリオの祭りの真っ最中なんですけど、そのイスラエルを攻めたというのは、サウジアラビアがイスラエルに、そのイスラエル側に立とうとしているということを反発してのことかもしれないと言っている人たちもいます。そのぐらいそのサウジアラビアがイスラエルと国交を正常化するということは大きいことなんですよ。でもこれを見てみると、サウジアラビアがこのシェバとして入ってるんですよ。だから語具に反感を覚える国々としてのリストでも意味が通じるんですよ。で、デダンというのはイエメンですけど、イエメンは今でも、そのイエメンはサウジアラビアの南にあります。国境を接しててね。で、今でも反イスラエルです。でもそのデダンというのもどこか実はよく分かってなくて、さっき言った UAE とかバーレーンとかを指している可能性もあります。だから、その、ゴグが大軍勢を率いてイスラエルを攻めてくるときにサウジアラビアはいないはずなんですよ。もっと言えばですけど、その中東戦争でサウジアラビアと同じだけその力を持ってイスラエルに攻めてきた国が2つあります。その2つがここのリストにないんですよ。1つはイラクです。イラクは第二次中東戦争じゃなくて、湾岸戦争の後、そのアメリカが介入して、サダム・フセインが失脚した後、もう国として力はないですよ。だから大きな戦争があったとしても、イラクは入ってこれないです。力がないから。もう一つはエジプトです。ここのリストの中にもエジプトはないです。だからエジプトとバビロンというのはイラクですよ。この二つが入ってないということはとても大きいです。で、エジプトとはその国交は正常化していて、その平和条約も結んでいます。なので、今何かの戦争が起きて、で、イスラエルに攻めに行くぞっていう時に、つかないのは、エジプトはつきません。イラクはつかないでしょう。力がないから。サウジアラビアも、いやもう少ししたら国交が正常化するはずだから、攻めてこないですよ。でも、他の国々は攻めてきますけど。そのなんか舞台が整ってるんですよ。14節から16節。それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え。神である主はこうせられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日、あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは私の民イスラエルを攻めに登り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。で、なぜ神がそのゴグをイスラエルに攻め入らせるのか、それを許可するのか。それは諸国の民の前に神の清さを示すためだって。で、神はこうやってその予言、約束を通してあらゆる時代の人々にご自分が神であるということを示しておられるんですよ。で、これはその私たち全てに対する恵みですよ。つまり、その神を私たちが見つけることのできるように、その神がその目印を置いてくださってるんですよ。こんなこと言ってたな、そういえばって。だって聖書の言ってる通りになってるじゃないかって。だ、それが目印になるんですよ。そして、もしかしたらここに書いてあるのって全て本当のことなのっていうような、その入り方だってありなんですよ。17節から20節。神である主はこうせられる。あなたは私が昔、私のしもべ、イスラエルの預言者たちを通して語った、当のものではないか。この預言者たちは、私があなたに彼らを攻めさせると、長年にわたり預言していたのだ。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の見告げ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。この日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も、空の鳥も、野の獣も、地面を這うすべてのものも、地上のすべての人間も、私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。で、今までにないような大地震が、この五国の連合軍がイスラエルを攻めてくるときに起こると。21節から23節。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で五国を攻めさせる。神である主の見つけ。彼らは剣で同士打ちをするようになる。私は疫病と流血で彼らに罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がせる。 私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。で、神がゴグとその連合軍をもう壊滅させるんだって、その同士打ちが始まって、もう地震が起こるからもう混乱して、同士打ちが始まって、豪雨と氷が降ってきて、さらに火とか硫黄とかも降ってきて、もうどうしようもないんですよ。もしかしたら大きな火山がその爆発するかもしれないですよ。火と硫黄というのは、その火山と関係ありますよね。これもまた多くの国々の人々にとって神を見出す目印になるんですよ。今みたいに、その、メディアが、発達してるんであれば、というかこれからも発達するでしょうけども、リアルタイムで見ることができるはずですよ。大きなその軍勢が、それこそその衛星写真とかでイスラエルに向けて進軍してるんだけど、その途中で大きなその地震が起こるんですよ。で、それでその大群衆がそこでその壊滅していくんですよ。で、それを見て、これを聞いてた人たちは、そういえば聖書に書いてあったやって。預言者エゼキエルを通して、このことが起こるってことを言ってたやって。その人たちにとっての目印になるんですよ。神を見出すための。39章。一節から八節までは、今みんなで学んできた38章の、なんていうんですかね、まとめです。だから読むだけにします。一節から八節。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え。神である主はこうされる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ。私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種族の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御言葉。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。これが38章で、約束されていたことです。9節と10節。今それは来、それは成就する。この今というふうに、新約訳で訳されているものですけども、英語だと behold って言って、その見よみたいな感じです。だから、今というふうに訳してしまうと、エゼキエルが語っている今起こるような印象なんですけど、その時間で言う今というよりも、その見よとか、それが起こりますみたいな、そういうニュアンスです。神である主の御言葉。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち、盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、7年間それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の御言葉。どんだけの武器かわからないです。7年間かからないと燃やすことができないぐらいのその量の武器が、まあ、それがどんな武器かはわかりません。ここで言ってるように、その実際に弓矢とか槍とかが使われるっていうイメージはないです。その現代兵器だとね。銃であったりミサイルであったりいろんなのがあるでしょうけども、そのエゼキエルが自分のその、見たビジョンというか幻を、その自分の理解できる範囲でこの言葉にしてるはずなので、エゼキエルが見たのが近代兵器とかだったらもう訳がわかんないでしょうね。でもそれをその7年間それらを火で燃やすと。である人たちはその7っていうのは完全数なので、この 7年というのは象徴的な意味合いがあって、そのものすごく長いというその時間を表すというふうには言っていますが、私はこれを文字通り取りたい派です。文字通り取る理解する人たちももちろん大勢います。その中の私はその中の一人です。11節から16節。その日私はイスラエルのうちにユダのために墓場を設ける。ごめんなさい、ユダじゃないですね。ゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。そこにゴグとそのすべての群衆が埋められ、そこはハモンゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家はその国を清めるために7ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め 私の栄光が表されるとき、彼らは有名になる。神である主の御告げ。彼らは常時国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは地の表に取り残されている者、民人たちを埋めて国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見るとそのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモンゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナとも言われる。彼らは国を清める。でイスラエルのその、土地にたくさんの人たちが死んでしまうので、その地震であったり豪雨であったり雹や火や硫黄が降ってくるから、でその人たちを、埋葬する、埋めるのに7ヶ月間かかると。でその埋められる場所はハモンゴグとゴグの谷と呼ばれると。ハモンっていうのはヘブライ語でたくさんって意味です。だからゴグがたくさん埋められるっていうか、ゴグというか、まあ、その人たちがたくさん埋められるという意味合いがあるはずです。でそうやってその、土地を清めていくんだって、その戦いで亡くなった人たちとか災害で亡くなった人たちがその地上にないようにすると、7ヶ月かけて、国を清めると。でもそれが全てじゃないです。おそらく一部の人たちしか、この埋葬することはできないでしょうね。なぜかというと17節から20節、神である主はこうせられる。人の声をあらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、親ヤギ、お牛、すべてバシャンの肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺されたものの脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で馬や騎手や勇士やすべての戦士に食べ飽きる。神である主の御告げ。ちょっとグロテスクですけど、鳥とか猛禽とかその獣が死体を飽きるほど食べるということですよ。恐ろしい光景ですよ。だから神の裁きがもたらされるときに、神の側に私はいたい。神に敵対する側にいるのは嫌だ。この地上で、この肉体のことを考えても嫌だし、この魂のことを考えても本当に嫌です。なんとかして、神の側にいたい。神は、その裁きをもたらすときに、正しいものと正しくないものを分けに来ます。だから私は正しいものの、に属していたい。私たち誰も自分自身の力で正しいものに属することはできません。が、しかし、イエス・キリストが私たちの罪を全部この十字架で負ってくださって、私たちの代わりに罰を受けてくださったという、そのことを信じる信仰によって、私たちは罪許されて正しいと認められるんですよ。義人というのは自分に罪があることをはっきりと認めて、その罪をイエス・キリストが全部負ってくださったということを信じて、そして神に感謝している者たちですよ。それがクリスチャンですよ。何か行いをするのがクリスチャンじゃないですよ。何か耐え忍ぶのがクリスチャンじゃないですよ。いや、自分はもうイエス・キリストなしには破産してたって。もう神が裁きをもたらすときには完全にその裁かれるものだったということをはっきりと理解していて、それなのに神がイエス・キリストをご自分の御子を使わせてくださって、こんな悪い私のためにその生贄としてくださったということを信じて神に感謝している者たちですよ。神に感謝しているので、神に対して喜んでいるので、神を愛するようになるんですよ。クリスチャンだから神を愛するんじゃないんですよ。許されたから神を愛するんですよ。洗礼を受けたからとかそういう話じゃないんですよ。教会に行ってるからとかそういう話でもないんですよ。本当に私が許されたから、イエス・キリストという大きな犠牲を神が払ってくださったから、そこまでして私のことを愛してくださって、私を許してくださって、ご自分の子にしようとしてくださって、私に永遠の命を与えてくださったという、これに感謝しているのが、クリスチャンですよ。それが、義人ですよ。もし私たちに、はっきりと、 この許されたという意識、神への感謝、喜びや平安が自分の中にあるんであれば、私たちは漏れなく救われてますよ。イエス・キリストのことを信じてますよ。でもこの確信がないんであれば、もしくはもう久しく神から許されたことを体験してないっていうんであれば、本当に神の前に出てって、私にその救われた救いの喜びを私に戻してくださいって、ダビデは神との豊かな関係が与えられていましたが、バテシバと不倫して、そのバテシバの夫であったウリアを殺して、約1年間悔い改めることをしなかったんですよ。預言者が使わされたのに。で、最終的にそのダビデにこの罪の意識がはっきりと与えられて、自分が認めた時に悔い改めたんですよ。詩編の51編ぜひ読んでみてください。ダビデの悔い改めの歌ですよ。その時に言ってますよ。どうか私にその救いの喜び、私に喜んで使える霊を介して、私に救いの喜びを戻してくださいって。で、罪の中にいたりすると、悔い改めないでい続けると、救いの喜びっていうのが失われます。私たちイエス・キリストを信じた後、そのイエス・キリストのようになっていくそのプロセスを、この歩みを始めるんですけど、だから、その螺旋階段上でも、その、上から見ると全然進んでないようでも、下から見ると上に引き上がっていけばいいんですよ。だけど、その上にも行かない、横にも行かない、ただポツンと一軒家みたいな感じで、その自分がいてしまうと、何の喜びも、何の感謝も、なんか救われたことの自覚も失われていくんですよ。そうやって私は本当に救われているんだろうかって。それは、クリスチャンとしての歩みをしてないってことですよ。神がどれだけ私たちを愛してくださったのか、私をどのようなところから救い出してくださったのか、私のどのような罪を許してくださったのか、それをもう一度思い起こす必要がありますよ。そして今その神から離れてるんであれば、なんかその喜びとか感謝とかがないはずなんですよ。で、それを神の前に持っていくしかないんですよ。私に救いの喜びを返していただけないでしょうかって。別に神が奪ったわけじゃないんですけど、自分が放棄しただけなんですけど、毎日の生活の中でどっかで、前も話しましたけど、1分でも2分でもイエス・キリストのことを思い起こす、イエス・キリストの十字架を思い起こす、私の罪は許されてるんだ、許されるんだ。で、これを積み重ねるしかないんですよ、私たち。そして、そのイエス・キリストを見るときに、そこに神の愛があるから。ここに愛があるのですって。イエス・キリストの十字架を見上げたら、私じゃなくて、神が私のことを愛して先にくださって、私のことを選んでくださって、私にイエス・キリストを与えようとしておられたということが理解できるので、感謝や喜びが戻ってくるんですよ。そこに居続ける限り、私が、その神から裁かれて、このゴグとかマゴグと一緒に裁かれるようなことはないですよ。21節から24節。私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆私が行う私の裁きと、私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は私が彼らの神主であることを知ろう。諸国の民はイスラエルの家が私に不審の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから私が彼らに私の顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。神の正しさが証明されるんですよ。その時、神が敵を滅ぼしてイスラエルを守る時に、またその日、イスラエルの家はヤーウェこそが神であるということを知るんですよ。そしてそれを見て諸国の民は、そのヤーウェが、神がその弱かったからじゃないって、イスラエルが苦悩してたのは。イスラエルが苦悩してたのは自分たちの汚れと背きの罪であったということを知るんですよ。 25節から最後29節。それゆえ神である主はこうせられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの善果を憐れむ。これは私の聖なる名のための熱心による。彼らは自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥とすべての不信の罪のとの責めを負う、私が彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の力集め、多くの国々が見ている前で彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは私が彼らの神主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。イスラエルの約束ですよ。ヤコブの囚われ人を必ず帰らせるって。パウロは次のように言ってます。ローマの11章の、ごめんなさい。ローマの11章の26節。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。で、このようなことを神がなさるのは、ご自分の名、ヤーウェ、神はあるという方、必要のすべてであるということ。またイエス、神は救いだというその聖なる名のために、その名が汚されないために、その熱心にあるって。イスラエルの民がどうだとかじゃないんですよ。イスラエルの約束が実現するときに、彼らは恥と罪との責めを負うんだって。別に責められるわけじゃなくて、これは何を指すかというと、悔い改めですよ。イスラエルの救いは、私たち異邦人と同じように、悔い改めから始まるんですよ。神がイスラエルを回復させる、恵みと憐れみが表されるときに、イスラエルは悔い改めるんですよ。私たち脅迫観念に駆られて、やばいとかって言って、裁かれて滅びるみたいな、そういうその、怖いよって意識してる中で、悔い改めるってことはなかなかできないんですよ。怖いからごめんなさいっていう。私が、ちっちゃい時に、トイレに閉じ込められるのが怖かったから、だから、ごめんなさいを言ってたんですよ。罰を受けないようにごめんなさいを言うんですよ。だから神から罰せられるということを聞いて、やばいとかって言ってごめんなさいをするということは、私が罰せられることがないように謝りたいんですよ。その悪いことを神に対してしてしまったことを許してくださいというよりも、私が罰を受けないで済むようにしてくださいという祈りになっちゃうんですよ。イスラエルもそうですけども、私たちもそうですけど、本当にその神の前に悔い改めるときには、その私たちの前に何があるかというと、神の私たちに対する愛や恵みや憐れみが豊かにあるときなんですよ。確かにそうやってこれから先起こることに関するその予言について聞くと、なんかちょっと身につまされるような、おお、ちょっと怖いみたいな感じになるんですけど、その時に怖さゆえに神の前に出ていこうとするんじゃなくて、まあ神の前に出ていったとしてもその中で。神が私たちを裁いて私たちを滅ぼそうとしておられる方じゃないということを思い出す必要がありますよ。こんなどうしようもない私、もうこの後に及んでまだその怖いみたいな、裁かれるかもしれないというふうに思ってしまっている私のことを神は諦めないし、私を捨てないし、私から離れもしないって、その神の愛と恵みと憐れみを思い出せば、私たちは心から悔い改めることができるんですよ。二度と顔を彼らから隠さないということも約束しています。そこには恵みと平安があるんだって。民数記の6章、私たちいつも祈りの中で祈ってますけども、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。だから、神が御顔を、隠してしまうということは、そこに恵みも平安もないということなんですよ。だから神から私たち隠れようとすれば、それ隠れようとしたくなるときあるんですよ。もう正しいこと言わないでって、私のこのちょっともうちょっと肉で遊ばせてみたいな、もうちょっと好きなことやりたいんですみたいな、そんな、いや、やめれとかじゃなくて、いや待って待って待ってって、 でもそうなったら別にいいよって神は言うかもしれないですよ。そうすると神の恵みと神から来る平安というのは私たち失われていくので、その先にはいいものなんかないですよ。そして神の霊がイスラエルの家に注がれるんだって。ヘブライ語のニュアンスだと完了形が使われています。つまり私の霊をイスラエルの上の家の上にすでに注いだからだというようなニュアンスです。まだ注がれてないんだけども、もうこのエゼキエルの時点で言ってる時点でもうすでに注いだって言ってるんですよ。エペソの一章の3節に、神が私たちのことを選んだって、この世界のもとに置かれる前から。そして私たちをその神、天にある一切の霊的祝福を持って祝福されようとしたって、祝福してくださったって。で、その全部を祝福を受けてないんだけども、でも神はもうその全部を与えるつもりでいるんですよ。で、それぐらい確実に私たちを祝福したいし、それぐらい確実にイスラエルの上に霊を注ぐって。神が確実にこの約束を果たすということが強調されてるんですよ。このエゼキエルの38章から39章の予言っていうのはいつ起こるかは分かりません。ある人たちは7年の大患難の中でこれが起こるというふうに言う人たちもいます。最後、イスラエルにあるメギドというその、野に集められて、その大きな戦いが、まあ、というかそこに大軍勢が集まるという記述がありますから、それを指しているというふうに言う人たちもいます。でも私はどうかなと思います。なぜなら、その兵器を、焼くだけで7年かかると言ってるからです。最後のメギドの戦いがあって、それはいつかというと、イエス・キリストが戻ってこられた時にその戦いが起こります。そこからイエス・キリストが戻ってこられてるのに7年かけてなんか武器燃やしてるっていうのはなんか変な感じがします。千年王国なのに、その敵の武器を燃やしてるみたいな。千年王国が始まるのに7ヶ月かけて、その、死体を回収してるとか。で、他のところでは、その獣とか猛禽類が、その死体を漁ってるみたいな、そういうのは、千年王国にね、なんか、そぐわない気がします。ので、そうなると、7年の観難の直前だと、7年間、その武器を燃やさないといけないから、そんなことはおかしいんですよ。だから、7年のその武器を燃やした後、7年の観難が始まるはずなので、このゴグとマゴクの、ゴグが攻めてくるというこの話は、観難が始まる、おそらく7年前に少なくとも遅くとも起こることだと思います。でですよ。さっき、ローマの11章の26節をお読みしました。その前の25節を見てみると、26節の全般も書いてありますけど、あれ、ルカになってる。
また。
また抜かしました、すいません。ローマの11章の25節、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。ここからが大切です。イスラエル人の一部が固くなりになったのは異邦人の感染のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。つまりこうしてイスラエルは皆救われるという、今やったこのゴグが率いてきて、そしてそれでその戦争が起こってっていう、その後にイスラエルは救われるというところに入っていくんですよ。その時代に突入するんですけど、そのゴグがイスラエルを攻めてくるという前に、この異邦人の完成なる時があると考えられます。かなりの高い確率で。異邦人の完成のなる時っていうのは、その、もうちょっと違う言葉で言うと、何て言うかっていうと、救われるべき異邦人の数が満ちる時っていう意味合いがあります。だから神の中では、その誰、その何人までとか、誰が救われるまでっていうその線があるんですよ。で、その最後の一人が救われた時に、異邦人の時っていうのは完成されて終わるんですよ。で、その完成されたらどうなるかっていうと、景況ですよ。イエス・キリストが空中に戻ってこられて、その時点でイエス・キリストの前にはっきりとその救われている人たち、罪が許されている人たち、神の前に正しいと認めている人たちが空中に挙げられるんですよ。もちろんその後に残された人たちにも救われる、可能性は残されてますが、しかしこのゴグとマゴグの戦いがあり、7年の観難がありというこの中で、ものすごい観難を通過しないといけないような状況になります。 さっきも言いましたけど、イエス・キリストが戻ってこられるときに私はイエス・キリストの側についていたい。久米島で生活しながらこんなに忙しいのかって自分で思ったりもします。東京にいるときも忙しさはあったけども、久米島でも十分忙しいって不思議ですけど、その場所その場所でやることはいっぱいあります。だけどその日常の忙しさとか自分のやりたいやりたいってその肉の奴隷になってはやっぱり いけないですよ。目を覚ましてないといけないですよ。神に信仰の目を向け続けて、神がおられること、またイエス・キリストがもう一度戻ってこられるということをやっぱ見続ける必要がありますよ。そして祈り続ける必要がありますよ。ルカですね。ルカの21章の36節、イエス・キリストがこう言いました。しかしあなた方は必ず起こるこれらすべてのことから逃れて、最後患難がその起こるという話の中でこうイエス・キリストは言ってるんですけど、人の子イエス・キリストの前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい。そして私たちはフェローシップの中に居続ける必要があります。パウロは第一コリントの15章でこう言ってます。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。で、パウロはこれをこの第一コリントの15章の33節の前後で何て言ってるかというと、ある人たちは復活はないと言ってるって。イエス・キリストがもう一度戻ってこられるとか、復活があるとか、その永遠の世界があるとか、そんなのないって言ってる人たちがいるって。だからそういう人たちと一緒にいると、友達が悪いと、良い習慣である目を覚ましていて、イエス・キリストがもう一度戻ってこられるということを思い巡らしていたり、そのために備えてその祈っていたりするような習慣を失ってしまいますよ、損なわれてしまいますよという話です。私も町民運動会を見ながら楽しかったです。でもあまりにも別にそれが悪いと言ってるわけじゃない。それを罪だとも言うつもりも全くないし、それは罪だと私は思いません。が、あまりにもその自分の目の前のこの近視眼的にこのミクロな世界、今日、明日、明後日、こうやって生きていこうとか、1年後、2年後、5年後、10年後、このように行こうって、そればっかりに囚われてしまうと、永遠の世界がその後待ってるというこの大きな視点を失いかねません。確かに今は幸せかもしれないし、今はその全ての備えがあって安心して大丈夫っていうふうに言っていられるかもしれないけど、その永遠の世界で大丈夫じゃなかったらやばいじゃないですか。しかもイエス・キリストは今日戻ってきてもおかしくないわけだから、どこかで世界の反対側のアルゼンチンとかで一人の異邦人が今日救われたことが異邦人の時を満ちるその最後かもしれないじゃないですか。そんな誰にも分かんないんですよ。そしたらイエス・キリストが戻ってこられるんですよ。だから今日のタイトルがあるんですよ。今日イエス・キリストが戻ってこられても私は大丈夫だろうかって。私すぐ逃げたくなるんですよ。いやー今戻ってこられたら私の友達がとかって言って、お前大丈夫なのかっていう話なんですよ。いやそうですよねって、これも準備しながら、ああそう私の周りの人たちがとか自分で思っちゃってるんですよ。でも人の心配の前に自分の心配をするというか、人の家事を消しに行く前に自分の家の家事を消さないとどうしようもできないんですよ。だから本当に私がイエス・キリストを信じる信仰によって神の前に正しいと認められていて、こんなまだ不完全なんだけども、それも全部許されているというその神の約束を受け取っていて、この福音に生きていて、そして今日イエス・キリストが戻ってこられても私はイエス・キリストがその引き上げてくださってイエス・キリストとお会いできるというその確信に自分が立っているんであれば、私を通して神に対する感謝や喜びが、救われたことの平安が私の周りに自然と広がっていくはずですよ。神と私自分の関係を本当にその確実にしておけば、この福音をしっかりと私は福音の上に立っていれば、私の周りの人たちっていうのには、私の周りの人たちにこの福音の素晴らしさとか、神の愛とか、恵みとか、憐れみっていうのが流れていくはずなんですよ。だってありがたいことだから。こんな恐ろしいのを通らなくて済むんですよ、私たち。だから日々、福音にとどまり、罪の許しを確信し、イエス・キリストの訪れを心待ちにしている必要があるんですよ。どこかで。日常生活やめなさいと言ってるわけじゃないです。自分の楽しいこととか、今日もバレエ見ようかなって私思っちゃったりするんですけど、それをやるなと言ってるわけじゃないんです。 地域の人たちとの関わりを立てと言ってるわけでも全然ないです。仕事するなとか言ってるわけじゃないです。けれどもそのバランスの中で私の毎日の生活の中で、そのあまりにも神を見ない生活が多すぎると、私の意識はその神からその遠のいてしまって、私の目は神を見なくなってしまって、永遠の世界をその待ち望むことや、イエス・キリストが戻ってこられるという備えとか、その祈りとかがなくなってきて、自分のその目の前にあるこれが必要だからこれを与えてください。その健康が必要だから健康も、またお金も与えてください。そのような祈りしか出てこないんですよ。それが悪いと言ってるわけじゃないです。また言いますけど。けれども、私たち、この地上での生活が終わった後、その永遠の世界が待ってるんですよ。そこに私は、私の自身もそうだし、ここにいる一人一人が永遠の世界で同窓会開きたい。イエス・キリストにあって、みんな一緒に来れましたねって。で、一緒に誰一人として欠けることなく、イエス・キリストの前でイエス・キリストに感謝したいです。お互いのことを。いやー、イエス・キリストのおかげで私来れましたって。実はちょっと危なかった時もあったんですけどって言いながら、イエス・キリストの前に立ちたい。みんなで。子供たちもみんなで。そのことを本当に切に願います。祈ります。天のお父さん。どうぞ私たちが信仰の目を上げて、あなたのことを、また私の罪を負って、苦しんで十字架にかかって死んでくださったイエス・キリストのことを見上げていられますように。救われたことの確信、救われたことの喜び、平安、あなたがイエス・キリストの十字架によって示してくださった私たちに対する愛や憐れみや恵みを、毎日の生活のどこかで思い起こせますように。あなたは私たちにこの地上で楽しむだけの必要なものを、時間も物も健康も与えてくださる方であることも感謝します。であればなおのこと、永遠について私たちが平安でいられたり、確信していられたり、喜んでいられるために必要なものは必ず与えてくださるはずです。お父さん、どうぞ私たち一人一人の必要を満たしてください。イエス・キリストが今日戻ってきて、大丈夫と。言える人もいれば、もしかしたらちょっとそれは困るという人もいるかもしれません。どうぞ私たち一人一人をお助けください。確信が与えられている人には、その確信をさらに強めてください。そしてあなたに感謝していられますように。確信がない人には、どうかその信仰を励ましてくださって、あなたがイエス・キリストを信じる信仰をプレゼントしてください。内なる人を、聖霊をどうか強めてください。そしてイエス・キリストの十字架を見上げて、大丈夫だって、私は罪許されてるって、私の頑張りとか私の知識とかそういうものじゃなくて、イエス・キリストが成し遂げてくださった、十字架で犠牲になってくださったことによって、またそれを信じる信仰によって私は大丈夫だって言ってられますように。そのことを毎日の生活の中でどっかで思い起こして、今日イエス・キリストが戻ってこられても大丈夫だって、そしてあなたに感謝し、あなたを賛美してられますように。そうやってあなたの愛やあなたの恵みを味わい、そして毎日の生活の中で、そのあなたから受けるあなたの愛や恵みを周りの人たちに流していくことができるようにも、私たち一人一人を導いてください。そしてどうぞ、今イエス・キリストの皆によってお願いします。ここにいる一人一人、今日集まれてない方も含めて、そして後ろで一緒に学んでいる子供たちも、全員がイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、あなたの元に行くことができますように、誰一人として欠けることなく、一人一人全員がイエス・キリストの前に出て行って、イエス・キリストの家にここに来れたことを一緒に喜び合うことができますように。どうぞ私たちを祝福してください。お助けください。導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。